Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それではまずこの曲から聴いていただきましょう。はい、ニュートロルズで、ファッチャディカーネ聴いていただきました。この曲はですね、かつて、サッカーの番組がありまして、某、テレビ局でですけれども、その時のエンディングテーマにも使われていたんですが、ファッチャディカーネ、犬の顔という、タイトルなんですけれども、固有名詞っていうか、人の呼び名というふうに理解した方がよろしいようでございます。このニュートロルズなんですけれども、知る人ぞ知るといいますか、プログレのイタリアンプログレの有名なグループとして日本にもファンが多いんですね。それで2005年だったかな、6年7年だったか、日本の方にも来日してるんですけれども、それで健在ぶりを披露してくださいましたが、伝説の、コンチェルトグロッソのニュートロルズでございます。1966年ジェノバで結成されまして、伝統的なカンタウトーレのファブリツィオ・デ・アンデレという人がいますが、彼の強力な後押しもあって一気に人気バンドとなりました。1967年の、イタリアでのですね、ローリングストーンズのツアーの前座を務めて全国区となりました。日本では1980年前後からのユーロロックブームの中で注目を浴びて、先ほど言いましたイタリアンプログレの代表のように紹介されましたが、彼らは歴史としたポップロックグループなんです。オルネラ・バノーニという、イタリアのトップシンガーですね、彼女のアルバムのバックを務めて、全曲アレンジしたり、ドゥルピという、グループとも共演したり、またバンドの、ジャンニ・ベッレーノがアンナ・オクサ、何回かこの番組でもかけてますが、あちらの、シンガーですね、その彼女と結婚したこともあって、とにかく多くのポップスターたちと、バンドとしてコラボしているのは、有名な話なんです。次の曲、もう一曲、ニュートロルズ聴いていただきたいと思いますが、天使の家という曲です。これはですね、テレビ番組のタイトル曲として作られたもので、アルバムには未収録ということになっていますけど、天使の家、そしてですね、これを言わなくてはいけなかったんですね。今日はちょっとイタリアのグループサウンズというか、ロックグループにちょっと焦点を当てて、いくつか聴いていただきたいと思います。そしてもう一つ、イタリアのグループですけれども、イル・ジャルディーノ・デイ・センプリチで、僕に恋するミエーレという曲を聴いていただこうと思います。はい、ニュートロルズで、天使の家、そして、イル・ジャルディーノ・デイ・センプリチで、僕に恋するミエーレという曲を聴いていただきました。この僕に恋するミエレは1977年の、一応サンレモ音楽祭の入賞曲ということなんですけれどもね、このニュートロルズって、昔はトロルズだけだったらしいんですけど、トロルってトロル君って言うんでしたっけ、妖精ありますよね、北欧かなんかのお人形さんみたいな、そこからなんか撮ったみたいとかって聞きましたけど、なかなか凄みのあるおじさまばかり、おじさまというか今はですけれど、でもすごく私は好きなんですけれども、聞いていただきましたよ。それからじゃあ次もう2つぐらいちょっとグループの曲聞いていただこうかな。一応ですね、この番組にのっとってということで、1960年70年代に活躍した方たちなんですけどね、次の曲はトレビの泉という放題がついています。イースサントカリフォルニア、そして、涙の日曜日をホモサピエンスで聴いていただきますが、トレビの泉なんですけれども、これはこのグループ自体は1974年に結成されたサレルノの、グループです。1975年にこのトレビの泉、この曲がいきなりヒットチャートの1位になりまして、世界中で、カバーが作られてワールドヒットになりますけれども、グループは根っからのローカルバンドで、その後大きな成功には至ってないということでございます。1977年に サンデモン学祭、モニカで、まあ、サンデモン学祭の3位になりますけれども、相変わらずのマイペース活動で、現在ではカンパーニア州中心に、まあ、活動しているということでございます。そしてもう一つのホモサピエンスですけれども、こちらはですねトスカーナです。今度はもっとなあの中部の方に入ってきますけど、イタリアのこの、土地で、まあ、結成されました。1975年に、まあ、夏のディスクフェスティバルというイタリアにありましたフェスティバルで、2度目の真実で入賞して人気を獲得したグループです。まあ、いずれも1970年代に活躍しているグループですけれども、聞いていただきます。涙の日曜日。はい、トレビの泉をイ・サント・カリフォルニア、そして、涙の日曜日をですねホモ・サピエンスで、まあ、聞いていただいたわけでございます。やっぱりあのイタリアのロックグループってこうメロディアスですね。なんとなくこうあの美しいなという旋律を称えておりますけれども、ですね、次 の, あのグループは、まああのもうこの上も、まあ、ニュートロルズと同じで日本にも大変ファンの多いあのグループなんですが、イプーというあのこの番組でも何回かかけたかと思いますけれども、ロックグループです。一番もう古い、結成してからもうずっと今まで現役という本当にスーパーロックグループなんですけれども、1967年に、まあ、結成されました。そしてあの日本にもあの来日をしていますが、このね、私実は私があのそうですね、イタリアに行った頃にあのローマであの食事をしてたんです。それであるプロデューサーたちと、その、ガゼボってご存知ですよね。ガゼボってあの雨音はなんだっけ、I like Chopin っていうの、あの小林麻美さんが歌ってらした歌ですけど、あれを作られた作曲、あのシンガーソングライターの方と一緒に食事してたんですよ。そしたら同じレストランにたまたまそのこのイプーのですねロビーっていう方がいらっしゃる。その方がいらしてて、まあ、なんかいきなりその座がですね全部そのそっちに行ってしまったっていうか、もう人気絶頂でして、絶頂というかものすごい人気のあるグループですので、グループというか人だったもんですから、もうそこにですねずらーっとこうあのお付きの方たちが一緒にあの長いテーブルで食事をしていて、で元気かいなんてあのそのプロデューサーたちと喋り合ってたのが、まあ、記憶に残ってます。まさかこんなとこでそのイプーのメンバーに会えるとは思わなかったと、私自身もとっても驚いたんですけれども、そしてまたあのなんかもう一人どなただったかな、名前忘れちゃって申し訳ないんですけど、盆栽好きっていう方がいらして、なんかお忍びでですねあの日本に来日なんかしながらその盆栽祭りを楽しんでらっしゃるということなんですけれども、結構昔からジャポニズムというかそんな、ファッションとしてね、もう彼らはすでに日本をゲットしていたと、そういう感じがしないでもないですが、まあ、そんな親近感のあるイプーです。プーっていうのはあの熊野プーさんのプーですね。そのイプーの歌でですね2曲続けて聴いていただきたいと思います。1968年のヒット曲からですが、ピッコラ・ケイティ、そしてタンタヴォーリア・ディレイ、放題は君をこの胸にです。ピッコラ・ケイティ、そしてタンタヴォーリア・ディレイ、君をこの胸にですね、これを両方ともあの一風で聴いていただきました。ピッコラ・ケイティは、68年のヒットソングですけれど、この時代っていうのはアメリカのフォーシーズンズを意識した、曲調だったようです。そしてその後大レーベル の, あの CBS に移籍して、最初のヒットとなったのがこのタンタヴォーリア・ディレイ、君をこの胸になんです。そして16週間チャートインして、そしてついにチャートのトップに輝き、その後のバンド結成42年の壮大な歴史が始まったわけでございます。さっきあの申し上げたそのガゼボさんのですね、曲なんですけども、雨音はショパンの調べ、これは1984年の日本でのヒットになりましたということです。まあとにかくあのイタリアのロックグループっていうのもいいもんじゃございませんでしょうか。先日東京は高円寺にあるザ・高円寺というですね、劇場に行ってまいりました。旅とあいつとお姫様というあの芝居を見に行ってきたわけです。 友人が翻訳と通訳で協力している芝居だったんですが、脚本と演出がテレーザ、ルドヴィーコさんというイタリアの方なんですね。そしてもちろん佐藤慎さんとおっしゃるんだと思いますが、劇場のその芸術監督の方が、台本を書いていらして、日本の俳優さんが日本語で演じ、それも子どもたちのために作られた、そういう芝居でございました。原作はアンデルセンなんだそうです。ノルウェーの昔話、旅の仲間をモチーフにした旅の道連れという、アンデルセンの童話です。これがね、とっても素晴らしかったんですよ。もう感激しちゃいました私は。内容は、一応触れたいと思いますけれど、父親を亡くして一人ぼっちになった青年が、行きずりの死体って、死んじゃった体のことなんですけれどね要するにちょっと変な男たちがですね、その死体をこう殴ったり蹴ったりして、遊んでるわけですけれども、それを見ていてね、こんなことじゃいけないということで、その自分の全財産を与えて弔ってくれって頼むわけです、その青年が。そうしましたらば、その悪い男たちは、弔うよと言いながら、もう一つですね、その青年の荷物も全部取っていってしまって、途方に暮れているところにですね、一緒に旅をしようよっていうもう一人の若者が現れます。それが旅の道連れなんですけれども、そしてその主人公の青年が、夢の中で恋をしたお姫様を獲得するのにですね、その旅の道連れの方の青年が一役買っていくわけです。そのお姫様をですね、探しに出かけていって、でお城があって、そのお姫様っていうのがその夢の中で現れた、意中の女性だったわけです。でもそのお姫様は魔物に操られていてね、それまでにも彼女に求婚した青年たちに3つの、謎をかけて、解けない場合はすぐさま処刑してしまい、なんかトゥーランドットみたいですけど、その首をお城の庭にこう植えて喜んでたわけです。で主人公の青年も同じ難題を突きつけられて、結局罠にはまってしまうんですが、そのもう一人の若者、旅の道連れが、その彼のそれを見事に助けて、最後はお姫様を魔物の術からも救い出してしまうという。そしてその旅の道連れと称する若者は、青年が以前助けたその死体、死んだ体、その死体の魂の化身だったということで、とにかくよくあるおとぎ話のようにも聞こえますけれども、なかなか最後のこうなんていうんです、浄化されるというか、非常にカタルシスがあるというか、ああ彼が助けたのか、なるほどっていう、そういう気持ちも含めてですね、単純に感動してしまうというか、感激し、しました。プログラムに載っているそのテレーサさんのコメントの中にですね、私たちの周りでは毎日のように若者たちによる暴力事件が起こっています。集団で、あるいは一人で、倦怠や自己の存在を証明しようとして、そうした行為に及ぶのです。それは絶望の叫び、愛の要求ではないでしょうか。愛はおそらく、悪を行い自らを傷つけるよう強いる魔法を解くことのできる唯一の薬なのです。私がこの芝居を書いたのは、悪意を浄化する必要を感じたからです。私たちの中には光に浮かぶ塵のように見えたり見えなかったりするけれど、どんなことがあっても存在し続ける素晴らしい何かがあります。私たちが再びそれに触れることができれば、悪意を愛に変えることも可能だと信じているとありますけれども、とにかく機会があったらば、そのルドヴィーコさんの演出と脚本の芝居っていうのをご覧になってみるといいんじゃないかなと思います。そしてイタリア人の脚本演出でですね、またその素敵な衣装デザインで、日本の子どもたちのために芝居が演じられ作られ、そして大人も一緒に学べるっていう、そういう時代なんだなと思いました。最近の私の経験からというか、出来事からお話をいたしました。それでは、2曲続けて聴いていただきたい曲があります。トラストミー、そしてラベントゥーラ。はい、トラストミー、そしてラベントゥーラ、聞いていただきました。これは1960年のイタリア映画、ミケランジェロ・アントニオーニの作品ですね。そのジョージから2曲聞いていただきました。トラストミーの歌はニコ・フィデンコでございます。 よくねこの歌もあの歌というかこの曲もですね非常にこのイタリアの映画というのであのよく聞かれる方いらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、このなんかいわゆる愛の不毛っていうんですかね、よく出てきます。このミケランジェロ・アントニオーニ監督、アントニオーニさんの作品の中で必ず言われる愛の不毛をテーマとして、まあ、あの映画を作ってるということですね。その時、まあ、あの恋人だったんだと思いますが、このモニカ・ビッティ彼女をまあ主演に選んで、そしてそのなんかこう倦怠っていう感じ、気だるいというか、こうなんかこう情熱に満ち溢れというよりかはとてもこう気だるいんですね。そういったものをテーマにして、まあ、愛っていうのはある種こういうものもあの感じさせるというか、非常にこう気だるい愛というものをこう描いている、その時のその主人公としていつも彼女がまあ起用されてたわけです。このモニカ・ビッティという方は今年77歳になるんだそうです。まあ、10代の頃より、まあ、アマチュア劇団で活躍してですね、まあ、ローマの国立演劇学校で学んで、そして舞台女優としてキャリアを積んでいきます。エットーレ・スコーラ監督の映画で、まあ、デビューをしましたけれども、その後ですね、あのもちろんこのアントニオーニのこのジョージで世界的に有名になりました。その後はあのオールドファンの方には懐かしいと思います。夜とか唇からナイフとか、まあ、そういった映画で主演映画をあの主演女優として活躍してました。74年にはイタリアのアカデミー賞ドナテッロ賞の、まあ、最優秀主演女優賞をアルベルト・ソルディの作品で受けています。その後はまあイタリアの映画っていうのは外に出なくなりまして、彼女自身もまあちょっとコミカルなそういった演技にも変わっていったんですけど、とってもあの美しくて神秘的で、すごくそういう意味ではアンニュイなというのがまあ似合う女優さんっていう感じもするんですけど、同時にですね、なんかあの歌手のイヴァ・ザニッキにちょっと似てる感じ、大柄なんですね、すごく大柄なんですね。あの背の高さもアランドロイに近いぐらいだから、本当にあの大きな方なんだと思いますけど、なんかこうちょっとあのなんて言うんでしょう、非常にこう粋な、なかなかこうあの切符のいい女性っていう、そういう感じもしないでもないもんですから、なんかコメディになられてたって、あの出てらしたっていうのは非常にわかる気がしますけど、1989年にね自ら脚本を書いて監督したスキャンダロ、セグレートという、この映画を最後にまあ引退しているようでございます。それでは彼女の主演作品から、スウェーデンの城、1963年同名映画のサンタラです。はい、モニカ・ビッティの、まあ、主演映画スウェーデンの城から、同名、サントラで聞いていただきました。ですね、モニカ・ビッティの作品もう少し揃えてたもんですので、ちょっと次回にでも回そうかなと思って今ちょっと考えております。ということでですね、松本純子の音楽バール、シネマティック・カンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもまだたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルティアモチ。